この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
引き続きおとなしくしてますパンエンドです。ランニングスタイルのバックナンバーで調べたら心筋腱腱炎というものの症状がぴったりでした。アップダウンの多いところ走ったり靴紐を強く締めすぎたりすることでも発症するという説明がありましたんで、まあ、両方とも思い当たりますね。症状としては軽い方みたいです。歩くのには今不自由してませんの で、しかもこれには特効薬があります。簡単です。自分でも使ってました。それはもう動かさない、もうこれにつきますね。できるだけ動かさないようにすることで自然治癒力によって治すと、まあ、これが確実なんですね。金曜日に走って痛みがあって途中から歩いて帰ったという話をしたと思うんですけども、その一週間後ぐらいにもう一回走ったらまた痛かったんですね。でその時は途中で切り上げるほどでもなかったんですけども、やっぱりその後歩くとちょっと痛むような感じがあって、それから怖くて再開をいつしようかなっていう感じでいます。一応次5月の13日やったかなに神戸でハーフマラソン走る予定なんで、それには万全の状態で臨みたいということで、もうトレーニングはせずに臨むということも最悪の場合あり得るかなと思ってます。ランニングはできないですけども、運動不足になっても困るんで自転車に乗ってます。22日にはクロスバイクで100キロ走ってきました。内山から舞鶴へは平坦路で行って、舞鶴から綾部市に峠を越えて帰ってくるという感じでしたね。5時間15分ぐらいでした。時間は長いですけども、途中下り坂とか休憩とかも含めての時間なんで、そんな辛くないですね。足に負担かからないですから、まあ、それでいて体幹筋とか心肺系にはトレーニングになりますしね。ただまあ今回久しぶりに長距離乗ったんで尻が痛かったですね。冷パンって言ってパッドが入ったパンツを下に入って、その上にまあコンプレッションタイツ入ってたんですけども、それでも痛いですね。疲れるとかいうよりも一番辛いのはこれでしたね。その次が首が凝るっていうやつなんですけどもね。前傾姿勢で前方を確認するため頭を持ち上げてるんで首筋が凝るんですね。まあでも尻が一番痛かったですね。でまたこれ乗ってるクロスバイクがジャイアントの RX3 っていうフルアルミなんで、もう全然衝撃を吸収しないフレームなんですね。でタイヤがロード用の 23mm 履いてるんでカッチンコチンです。見た目と全然違うんですね。なんでもう終盤の方はもう用もないのに立ちこぎしたりとかねしてました。まあただ心肺系的にはかなり余裕で走り切れましたね。ペースもこれまでそこ走った中では一番良かったんじゃないかなと思いますね。ランニングやることで VO2 マックスが向上したのかどうなのかわかんないですけども、でストラバのログで見たら平均心拍数 120bpm でしたんでね、だいたい以前はロードでもクロスでも平坦路で走ったら 130-140bpm ぐらいで走ることが多かったんですけども、今回はもうほとんど150を超えなかったですね。峠の一部だけですね、150を超えたのは。なんでほとんど疲れは残らなかったですね。で、その次の週の土曜28日は自宅に帰ったんで、これまた久しぶりにロードに乗りました。今年入ってから初めてかもしれないですね。で、六甲山登ってきました。六甲山ももうほんと1年ぐらい登ってないと思うんですけどもね。 まあ、この季節は上の方は まだ寒いぐらいなんですけども、結構快適に登れましたね。で、自宅は裏六甲の近くなんで、比較的標高差少ないですし、まあ、少ないと言っても獲得標高800メーターぐらい、いや900メーターぐらいありましたけどね。一回下って登ったりするの。それをまた帰りに登り返すんで、獲得標高は標高差よりもだいぶ多くなります。まあそれでも快適でしたね。ロードレーサー久しぶりに登るのはちょっと緊張するんですけどもね。ロードレーサーはモノコックのフルカーボンなんで、RX3 よりもずっと尻に優しいですしね。パッと見こちらの方がずっとスパルタンな印象だと思うんですけども、実はこちらの方がずっと優しいんです。フレームの振動吸収性が違いますから。ただまあ私がエンジンなんで、平地のスピード自体はほとんど変わらないですね。RX3 乗った時と、ロードの VDL 乗った時と、あんまり変わらないです。ただ、上りはだいぶ違いますね。RX3 だとシフトダウンして、ゆっくり上るしかないような感じのところでも、ロードだと、もうそのまま行けるっていうことは多いですね。で、ギアも RX3 ほど軽いギアないですけども、まあ、6個3ぐらいのシャドウであれば、余裕とは言いませんけども、特にきついっていうことはないですね。もう淡々と登るって感じです。で、裏六甲は、唐戸の方から登っていくんですけども、最初はきついんですね。最初、直線的な登りがあるんで、そこだけきついんですけども、あと裏六甲に入ってしまうと、ぐにゃぐにゃ曲がった田舎道みたいな感じで、逆に楽です。ランニングも楽しいんですけども、景色の移り変わりの速さっていう意味ではやっぱ自転車にはかなわないですね。福知山にいたら普通海なんて見ないですけども、そんなところまで行けますし、自衛隊の幹線の横通ったりとか、赤レンガ倉庫見たりとか、ね、帰る途中に峠からそれを見下ろしてみたりとか、今回みたいに六甲山の上上がってみたりとか、そんなことを日帰りでできるのは、やっぱ自転車ですね。ランニングだとそこまでの距離はやっぱりなかなか難しいです。まあ、でも、前、六甲山自転車で行ってた時に、ランニングで登ってくる人とすれ違ったことありますけどね。すげえなと思いますね。まあ、言うても下から上まで十何キロある。しかも登りっぱなし。平均シャドウ 5% から 7% ぐらいかな。あるような坂道をランで登るっていうのは信じられないですね。あ、ちなみに、舞鶴で自衛隊の基地の横通るんですけども、そこは舞鶴赤レンガハーフマラソンっていう大会で通るコースです。まあ一部だけですけども。で、私も去年の10月に参加しました。で、その時の記憶が蘇りましたね。まだ暑かったんですけどもね。楽しかったです。まあ、もともとよく知ってる場所ではあるんですね。家から近かったんで、バイクとか乗ってる時には、休みの日に結構行ったりしてたんで、道自体はよく知ってたんですけども。やっぱマラソンで走ったっていう時の記憶は別格ですね。体験が結びつくんで、そこ通ると感慨深いものがありました。まあ自転車だとあっという間に通り過ぎてしまうんですけどもね。自転車も持久系のスポーツなんで、足を故障している時にはいいと思います。体力を失わないために。足を鍛えるっていうことはもちろん当然できないですけどもね。かばいながらも心肺機能とか、体幹筋とか、そういったところに刺激は加えられます。で、特に、今回みたいに、足首より下ですね。膝とか、股関節とか痛んでる時には自転車もダメですけどね。体重支えなくていいし、衝撃がないんでね。衝撃は尻で受け止めますんでね。自転車はいいと思いますね。気分転換もなりますし。
10分。
で、自転車がいいのは、 負荷を調節しやすいことですね。もう変速機万歳です。変速機大好きです私は。ね、シャレオツなお兄さんとかはシングルスピードとかピストとかって流行ってますけども、私はもう変速機付きしか乗りたくないです。ママチャリ変速機ついてないんであんまり乗りたくないです。クロストレーニングで自転車使ってみようって思った人が自転車を買う場合なんですけども、ロードはまあ値段高いですしね、ハードル高い感じがすると思いますんでね、その時にはクロスバイクは結構おすすめです。まあ、大概そうなってると思うんですけどもね、フロントが3枚ついてるマウンテンバイク用のコンポがついたマシンですね。タウンマークでも大概そうだと思うんですけどもね、これは非常に軽いギアついてます。ロードの一般的な今の仕様であれば、多分フロントはコンパクトクランクっていうのがついてると思います。で、これのインナーって軽い方のギアがだいたいギア数34枚で、リアの一番軽いのが25です。なんで 1.34 倍ですね。クランク1回回すとタイヤが 1.34 倍回ります。で、トリプルだとこれがインナーの一番軽いギアのフロントが30枚しかないです。で、ギアはバカでかくて32枚とかついてます。0.93 倍ですね。だから、トリプルの場合、一番軽いギアの組み合わせだったら、クランク一周回してもタイヤが一周しませんね。0.93 倍ですね。で、当然もう歩くのと大して変わらないぐらいのスピードしか出なくなります。まあ、その代わり、もう相当急な坂でございます。歩いても結構汗かくなぐらいの坂道でもこのギアならいけます。ただ実際そんな道っていうのはもう滅多にないと思いますけどね。で、私ももうクロスバイク乗るときはフロントは真ん中のギアに固定ですね。ほとんどアウターを使うほどのこともないですし、インナーに落とすこともまずないですね。この間100キロ走った時でも300メーター以上の峠越えましたけども、前のギアはもう一回も変速する必要なかったですね。リアでもローには入れてないですね。その32枚には入れる必要はないです。普通の公道で国道ぐらいの道であれば、そんな3枚の一番軽いの使うのはめったにないです。使ったことはありますけどね。それは、まあ、京都の瀬梁峠とか行ったところですけどね。そこはもうロードだと絶対登れないような坂道でしたね。私の脚力では。私がここでよく言ってるロードレース出てるレーサーたちは、まあ前は2枚です。彼らが3枚使ってるっていうのは本当にレアケースです。でもそれは理由があるんですね。彼らも前もってコース分かってるんですね。地図とかプロファイルがもう事前に公開されてるんで、今度は坂が多いぞとか平坦やぞってことは分かってるんですね。スタート前からそこしか走らないんです。なんで前日のうちにもコースに合わせてギアを設定するんですね。毎朝チェンジするんです、必要があれば。だから、ジロドイタリアのすごいきつい坂の個人 TT だったかな時なんて言ったら、もうマウンテンバイクのコンポ入れてましたからね。フロントトリプルの選手見たと思うんですけどね。そうやって必要なギアでこれでいけるっていうことが分かってスタートするからいいんです。前見た面白いやり方としては、前半が平坦で後半が山岳みたいなコースの時に、平坦は平坦用のバイクで行って坂が始まるところでバイクを変えるというチームがありましたね。ギアが違うんですね。まあ、他にも違うところあるかもしれないです。ホイールとか違うかもしれない。そんなことができるんですね、プロは。 まあ、前もって分かってるから。でもそんな一般人なんか、ギアなんて自分で変えれる人あんま多くないですよね。私でも一応持ってますし、やったことありますけど、本当に10年ぐらい乗ってて2、3回しかギアなんて変えたことないですよ。この六甲山登るから軽いギアにしようとか、そんなことありえないですよね。行ってみて、初めて登った峠ですんげえしんどい思いして、あ、これストリプルやったらよかったなとかって思うことは何回もありますけども、もう我慢して登るしかないんですよね。あかんかったらもう止まるしかないんです。だから、どんなところ走るかわからない一般人はもうトリプルが安全です。重量がね、2キロも3キロも違ってくるわけじゃないですしね。で、変速機の使い方なんですけども、道路の状況に合わせてギアを選んで負荷を一定にするっていうのが重要です。負荷を一定にするために変速機を使うんです。頑張らないってことです。登りには時間かかります。スピード落ちます。ギアを軽くすれば時間かかります。それでいいんです。そのスピードでしか走れないんです。その体力しか持ってないんです。軽電する時も言いましたけども、軽電走 90rpm、自転車の場合ですね、90rpm、ランニングの場合の 180spm に該当するスピードです。このギアを選ぶということ。これかなり軽いと思います。本当に軽いと思います。ママチャリで平地走ってるようなぐらいです。これでしんどくならないというぐらいのギアを選ぶということです。そしたら、もう何時間も走れます。4時間、5時間走って、トータルが100キロを超えるようなこともできます。峠でも超えれます。ただ、自転車は、こう、平均的な運動強度自体は低いんですね。下り坂休みますし、信号待ちもあるし、なんで、効率という意味では、ランニングよりは低いんじゃないかなと思います。ランニングだったら30分1時間走ったら結構トレーニングしたなって感じになるんですけど、自転車で30分とかじゃもう全然、やっとエンジンかかってきたなっていうぐらいですね。なんで時間はかかるんですけどね、最低2時間ぐらいは走らないとトレーニングした感じしない。ですけども、まあ、故障しにくい。とにかく足に衝撃がないということで、それでいて心配系には負荷かけられるということで、自転車はまあおすすめできると思います。まあ私はどっちかというと自転車を先にやってたんで余計にかもしれないですけどもね。まあレース後についてはそんな感じに過ごしてますけども、そうだな、体重が1週間ぐらいで元に戻りましたね。まあよく雑誌とかにはこう、レースで失った体重が戻るとかってあるんですけど、私の逆ですね。レース前後にカーボローディングと称して、普段我慢してるようなのをバクバク食って、体重が1キロか1キロ半ぐらい増えて、で、走行中にも補給食ガンガン取って、終わった後もラーメン食ってみたいなことしてるんで、今回は2キロぐらい増えたんですけども、結局52キロぐらいだったかなまで増えてたんですけども、今週末ぐらいにはだいたい50キロから51キロの間上下するっていう感じに戻ってきました。これがまあ普段の状態。
エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ユージです。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
20分。 20分。
津山鴨郷フルマラソンの結果が公開されてました。全員の票とかクラス分けごとの票とかがホームページにテーブルフォーマットでドーンと出てました。まあこういう表があると Excel で分析しないと気が済まないというのがまあデジタルオタの習性なんですけども、早速まあグラフ書いてみました。で今回の記事に載せておきますんで、まあ、興味があったらご覧ください。縦軸が人数ですね。分単位だとすごくこうばらけてグラフ見にくいんで、一応5分間隔に混ぜてます。5分以上切り捨てっていうことですので、9分の人も5分っていう感じになってます。まあそうやってまとめた人数ですね。で面白いのはテーブルトップみたいになってるんですね。すごく早い3時間半ぐらいの人からダート線が立ち上がって、3時間後半ぐらいから5時間ちょうどぐらいまでがほぼ平坦な感じですね。同じぐらいの人口密度でゴールしたような感じになってますね。でそこからなだらかに下っていくっていう感じでした。平均の総合タイムが4時間28分50秒単純平均ですけどもでした。大体まあ4時間半ぐらいですね。6時間の大会なんでこれぐらいなんでしょうかね。ただまああれだけの登りこなしてこの平均タイムっていうのは結構すごいんじゃないかなと思いますね。あのプロファイル見て恐れをなした人がというか、まあ、自信のない人はもうここの大会避けるかもしれないですね。私も相当悩みましたからね。なんで平均がそこそこ強者が集まったために高いのかもしれないですね。であとまあ不便な場所にあるんで大阪とかあたりからちょっと来にくいっていうのはあるでしょうね。車でグループで来ればそんなきつくないと思うんですけれども、そうじゃなかって一人で車なしに行こうかっていうとなかなかめんどくさいですね。新幹線で岡山まで来てそこから在来線乗り継いでっていうのも時間かかるでしょうし、まあそんなのがあって参加者が少ないんでしょうけどもね。都市型の大きなマラソン大会にイベント的に出て見ようかとかっていうぐらいの人にはちょっと魅力が少ないかもしれません。でこの表を見て思ったんですけども、まあ相変わらずマラソン界は雑に個人名が公開されますね。特にこれなんかは全くパスワードも何もないところにドーンと公開されてますからね。少なくとも名前とゼッケンはわかりますね。なんでゼッケン番号が分かったら本名まではいけますね。これ他の大会だとよく勝手に写真撮って後でそれをオンラインで注文して買えるとかっていうサービスあるんですけども、そっちの場合だともうさらにすごいですよね。写真が手に入ると。しかもこれログインした後自分の写真だけが変えるっていうんじゃなくて、ログインさえしてしまったらあと任意のゼッケン番号を選んだら表示できるんで、女性とかなんとかちょっと難しい問題があるんじゃないかなと危惧してますけども、集まってくる人の集団がマラソンランナーばっかりなんで、そういうことも今のところは起こってないのかもしれないですね。ただもちろん申し込みの時に本名が必須だっていうのはよくわかります。病に担ぎ込んだりっていうこともあるでしょうし、なんかあった時に家族呼ばなあかんとかっていうケースも考えられますからね。ただまあそれを公開していいかどうかっていうことですね。もちろん申し込み時にはそれを公開することを承諾しますっていうのに入ってしてるんですけどもね、入ってしないと走れないから入ってしてるだけなんですよね。だから 本名を必須で出してもいいよという場合と、本名は必須で申し込むけど公開はやめてねっていうオプションがあってもいいとは思いますね。で、できたらもうペンネームなり何なりも好きな表示名、ニックネームを出しても入力してそれを表示するとかね、それをゼッケンに書くとかね、していいと思いますけどね。あ、まあゼッケンには本人の名前がないとダメなんか、もし意識失った時に呼びかけられへんし、病院連れてってもその人が誰かわからないんじゃ困るんで、あれですけどね。その後ホームページに名前出すのはなぁとは思いました。あ、それともう一つ、津山鴨号で思い出したことありました。で、それは手話の受付が別にあったことですね。手話ができる担当の方がいて受付をされてました。で、開会式の時でも壇上で話されていることを横で手話で通訳されてましたね。これは本当に素晴らしいことだと思います。他の大会で見たことなかったんですね。まあ、たまたま私が見てないだけかもしれないですけども、津山鴨号についてはまあこれぐらいにして、最近メジャーな大会っていうか、まあ大きなシティマラソンの受付が始まったようなんで、それについてちょっと開催日調べてみました。北海道が8月26日、1万7000人規模ですね。制限時間5時間。なかなかハードですね。でもこれ申し込み終わってるかもしれないですね。で、次、宮城が10月の14日。これもフルマラソンには早いかもしれないですけど、宮城県なら大丈夫なんでしょうね。1万2000人規模で制限時間が6時間。で、メジャーなところで横浜が10月の28日。2万5000人規模。これも6時間ね。2万5000人で6時間っていうのはなかなかハードですね。金沢が同日10月28日。これ1万2000人規模。7時間。7時間だともうかなり緩い感じがしますね。初心者の方でも半分歩いてもいけそうな感じです。で、11月入って福岡が11月11日。これも1万2000人で7時間。神戸がその次の週、11月18日、2万人規模で7時間。で、その1週間後、11月25日が3万人で7時間。あれ、大阪って言ったっけ？大阪ですね。大阪が11月25日、3万人規模、7時間。で、都市をまたいで、またいでっていうか、都市を越して、京都が2月17日、1万6000人規模、6時間。東京が3月3日、3万6000人、7時間。まあ、1万人クラスとか前後ぐらいだったらもっと数あると思うんです。で、関東の方だったらもっとあると思うんですけども、まあ全国配信のポッドキャストですんで、できるだけお近くのところを探しやすいようにということで、全国のメジャーなところを調べてみました。ただまあ私の住んでる環境から物理的に行けるというと、神戸、大阪、京都なんですけどもね。前日受付が必須なんですね。しかも本人で身分証明書持っていかなあかんということなんで、これが結構めんどくさいですね。片道2時間近い時間と移動の費用、かけて受付のためだけに往復すると、もう一日仕事ですからね、それだけで。 これは辛いなぁと。まあ、かといって、泊まってもすることないんですね。旅行っていうほどの距離じゃないんですよね。まあ、運営の側から考えたら仕方ないとは思うんですよね。こういうメジャーな大会っていうのが、テロの標的にされないっていう保証はないですからね。前に、ボストンマラソンで、ね、爆弾仕掛けたりとかっていうこともありましたし、単に人を殺すんだったら、プロ野球のね、観客席に仕掛けた方がずっと確率は高いんですけども、そうじゃないんですよね。イベントっていう精神的なものがあるんで、狙われやすいということがあって、しかも、範囲がとにかく広いから守るのが難しいですよね。だからこそ、まあ最低参加者にはちゃんと身元を確認できる状態の人に、走ってもらうということになるんだと思いますね。まああと前日に来て宿に泊まって地元で飲食してお金を落としてもらうといった経済的効果も狙ってるかもしれない。まあ初心者が本当に走るんであればこの7時間制限のとことか狙ってゆっくり走るっていうのも手ですね。半分ジョギングで行ける時間ですし、記念品とかも豪華ですし、会場も華やかですしね、楽しいと思います。お祭りの規模が大きいということですからね。7時間だったら本当平均時速6キロでゴールできますからね。早歩きと大差ないですね。もう最初から早歩きで行くという作戦もあり得ると思いますよ。ゴールしたら完走って言っていいんですからね、そんな。ね、6時間58分だろうが、ゴールはゴールです。そんな大阪マラソン完走しましたって言いますからね。マラソン出たことないような人にね、7時間なんて歩きやんけ、みたいに言われたってね、そんなもん全然引け目感じる必要ないです。走ってないやつに言われる筋合いないです。チャレンジすらしてないやつの意見なんていうのはもう聞く必要はある。皆無です。本当に走ったことのある人間なら絶対そんなこと言いません。もう途中棄権した人だってそうですよ。チャレンジしたんです。あ、ちなみに私の場合福知山マラソンがもう毎年11月23決め打ちなんで、もう神戸大阪には出られないですね。まあ、こんな近いタイミングで大きな大会をやるっていうのはどういう料金なんやと思うんですけどもね。まあこんだけ近くても別に抽選が必要なぐらいの人数が集まってるんで気にすることはないのかもしれないですね。エントリーする人も両方申し込んで当たったらどっちか出るみたいな人も多いですしね。両方落ちたら福知山マラソンに出ようっていう感じで来られる人は多いみたいですね。やっぱ大阪とか神戸とかから来られる人も多いみたいなんで、そんな人らが控え室で話してるの聞いたら、ああ今年もあかんかったとか、何年前に一回出たんやけどなみたいな、そんな話はよく聞きますね。福知山マラソンの申し込みは9月ぐらいまで受け付けてるんで、まあ余裕ですね。昔は先着で前になったんですけども、今神戸大阪はこの時期にやってるんで、今は去年でも1万人の制限で9000人ぐらいしか集まってないですからね。それはちょっと残念ですけども。ランニングの楽しみ方としてこういう大会に出るっていうのは刺激があって楽しんで、別に誰に勝つとかタイムが何歩目指すとか言うんじゃなくても出てみてもいいかなと私は思います。いい刺激になると思います。一人で走ってても、同じレベルの人らと一緒に走るっていう機会はなかなかないんですよね。別に競い合うつもりはないんですけども、ランニングの楽しみ自体はいろいろあっていいと思いますし、大会に出るのもそうだし、大会とかも全然出ずにジョギングするだけでも十分楽しいと思います。ただまあ、ジョギングをしてそこから大会に出ると両方楽しめますからね。で、それで、すんげえ辛い思いをするっていうのも一つの経験ですしね。そんなことはやっぱり自分のペースだけでやってたら、 なかなか経験できないですね。私でもハーフの最高記録が1時間49分ですけども、そんなペースで2時間も一人で走るなんてことできないですね。もし仮にそういう、そこはやっぱり周りに走ってる人がいてこそだと思いますね。そういう機会はなかなか他では得難いということで、大会とかに出てもいいかなと思いますね。なんか近くの自治会がやってる10キロのランニングイベントとかね、そういうのあると思うんで、そういうの探して出てみられたらいかがでしょうか。最後にオーダーシティの編集の効率アップについてちょっと気づいたことがありましたんで報告したいと思います。それはキーボードショートカットの編集です。設定メニューからいけるんですけども、これによってよく使うコマンドを押しやすいショートカットにするということで、非常に作業効率が上がるということが分かりました。で、私の場合も編集の時に使うのは削除と無音化と、この二つなんですね。この二つがもう 90% です。で、カットはデリートキーとかバックスペースキー一発でいけるんですけども、無音化っていうのは Windows の場合はコントロールプラス L キーなんですね。で、 Mac の場合でもコマンドは L キーなんです。 L っていうのは右手のキーですよね。で、コマンドもコントロールも左手のキーですね。まあ、Windows のキーボードだと、右でもコントロールキーが使える場合もあるかな。ただ、右手でマウスを操作している人間にとっては L キーは押しにくいキーなんですね。ホームポジションじゃない。なんで、このキーボードショートカットをホームポジションに近いところに設定すると、もうこれだけでだいぶ違いました。私の場合は。もう右手マウスに固定しといて、左手をコントロールじゃなくて私の場合シフトにしたんですけど、シフトプラス A とかいうところに設定してやればもう、すごく快適にできます。で、削除についても、まあ、デリートバックスペースキーっていうのはマウスの横なんですけども、基本右手のキーなんですよね。なんで、右手はもうマウスに専念させたいんで、これも左手で押せるところに設定しました。これで本当に早くなりましたね。あと、コマンドっていうか直接のコマンドじゃないですけど、メニューから選んで実行するエフェクトに入ってる機能ですね。
40分。
これもショートカットにしてしまうと楽ですね。 波形のところにあるマウスポインターをメニューバーに持ってって、プルダウンメニュー出して、そこからアイテムを選ぶというよりも、キーボードショートカット一発で実行させる方がずっと楽です。右手が楽です。で、操作したいところにマウスポインターを置いたまま作業できますから、どんどん次に移っていくときも早いんですね。なんでこれもおすすめですね。で、あと、マウスも買ったんですよ。このためにっていうか、まあもともと調子悪いのがあったんで、買ったんですけど、その時にチルトホイールを採用したマウスを買いました。で、チルトって真ん中にあるホイールを左右に動かしたら横方向にスクロールできるってやつですね。これもいいですね。これも本当にいいんですけど、なぜか最初使えてたんですけども、途中から私の Windows 版のオーダーシティが左右のチルトに反応しなくなったんですね。これが理由が全くわからないんですけどね。ただイベントが通知されてないんじゃないんですね。下のバーのところにあるスライダーですね、あれはちゃんと変動して左右に動くんで、チルトのイベント自体はアプリケーションに到達しているのに、実際の波形のところが左右に動いてくれないっていうんで、これがちょっと残念なんですけどね。これチルトホイールで左右行けるとすごく便利なんです。 Mac の場合はマジックマウスでやってると左右は普通に操作できるんでいいんですけど、 Windows のチルトホイールが効かないのはちょっと残念ですね。 Windows で左右動かしたい場合は、あのスライダーを左右に動かすか、シフトプラスホイールの上下ですね、これで左右動かすかですね、しかないんですけども、今はだから左手をコントロールとシフトのところを置いといて、コントロールで拡大縮小してシフトキーで左右に動かしてっていう感じやってるんですけども、これ混乱するんですよね。お、右に行きたいと思って拡大したりとか縮小したりとか、イラッとするんでね、チルトホイールが効くようになってほしいなと思ってますね。一回再インストールしたらいいんですかね、よくわかんないんですね。あと今度買ったマウスには4番目と5番目のボタンがあります。親指で押すところにボタンがついてるタイプです。で、ロジクールのを買ったんですけども、サポートユーティリティを使うことで、そのボタンにアプリケーションごとのキーを割り当てることができるんです。だからそこをクリックするだけでコントロール L を入れたとか、そんなことができるんですね。これがまた超絶に便利ですね。だから今はマウスポインターで選んで、手前の親指ボタンを押したら消音か、奥の親指ボタンを押したら削除とか、そんな感じで作業してます。あ、ちゃうわ。今はね、奥のボタンで修復かな？修復選んでますね。リップノイズを消すときに。だから私使ってるコマンドので言えば、無音化と削除と修復と、この3つぐらいなんですね。ノイズ削除とか、増幅とか、正規化とか、あとなんかトラブルバスとか、コンプレッサーといった操作はもう前もって一回だけやるだけなんで、マウスポインターを操作してここだけ、ここだ、ここ削除、ここ、モンカーみたいな感じで使い方しないんで、そこは別にマウスでプルダウンメニュー選んでも大した負担じゃないですね。待ち時間もありますし。ただ無音化とか削除とかっていうのは私の場合も対応するんで、この方法はおすすめします。まあもう取っ手出しで出せるぐらいの魔力がある人だったらこんなことする必要はありませんけどね。そういえばゴールデンウィークですね。私の場合はカレンダーの設定のせいで31、2が出勤なんで、 あんまり大型っていう感じじゃないですね。29、30は普通の土日ですし、だから2日間だけ余分に休みがあるっていう感じでしかないんですね、今年は。まあ長い人だと土曜日から次の日曜日まで9連休になってる人もいるかもしれないですけど、連休といえば5月の4日か5日かな、土曜日からジロデイタリアが始まります。グランツールのうちの一つですね。これは楽しみですね、私は。ここではあんまり時事の社会のネタはしないんですけども、一つだけ気になることがあるんで言っときますけども、今ハシカが流行ってるそうです。で、3月か4月初めぐらいに沖縄で始まってどうなることかと思ってたら、結局沖縄で食い止められずに本州に、名古屋にですね、最初飛び火して、名古屋に来るということはもう東京大阪時間の問題ですね。新幹線ですぐで、予想通り東京で見つかりましたね。で、あれって発症するのに2週間ぐらいかかるんですね。だからその人が東京都内でどんだけ移動したか、その中で会った人が今保菌者としてまだ発症せずに過ごしている可能性が高いです。で、そういう人が新宿の人混みの中通ってたりします。で、しかもワクチンを接種してない人が日本には結構います。そうした人が2時3時の保菌者になってパンデミックを起こしかねないという状況です。で、しかも最悪の時期なんですね。保菌した人が発症する前に連休に入って長距離移動してしまう。そういう人が新幹線で何時間も他の人らと同じ電車に乗る。飛行機で北海道行く。帰省で金沢に帰る。そんなのが日本中に広まる可能性があります。また逆にそういう保菌者がうようよいるかもしれない東京に旅行で来る地方の人もいます。補給して帰って地方の街に広げる可能性があります。もうパンデミックもそこまで来てるんじゃないかなっていう感じですね。今から打っても間に合うかどうかわからないですけど、もし出るんだったら打った方がいいと思います。どうせ打つんだったら MR ワクチンを打ってください。風疹の予防もできます。1ヶ月後にこの予想が大外れであったと笑えることがあるように願ってますけども。では、非常勤さんのチンサブの花です。ファインドでした。
ティンサグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシア弓は夢りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方はランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。